こんにちは、レディオソフィーです。今ですね、七飯町にまだいるんですけれども、そうですね、2月の2日から3月の2日ということで、Airbnb を通して1ヶ月のね、ペンション、一軒家貸しですね、それを貸していただいてですね、生活をしていますね。本当に家にいると、要はピースガーデンに、いるとね、なんかこうやることが目に入る、目につくっていうのは、なんかこう集中モードがあるようでないみたいなね、そういうところってあるなというふうにね、確かに思ったっていうのがあったんです。ある動画を見てた時にですね、やっぱり家にいるとあれもやんなきゃこれもやんなきゃっていう、こう用事とかね、予定とかに追われちゃうよねって、なんかこう新しいことしようかなって思う時に、そういうものにエネルギーをね持っていかれると、なかなか前に進まないよねなんていう話をしているのを見たんですよね。あ、確かになと言われてみれば、やることに追われてる感は、常にこのもう何十年ってあるなというふうにはね感じていますね。なので、1ヶ月間ということで、長く取っておけば、行ったり来たりもありだろうし、なんかこう気が向いたら帰ればいいしみたいな、そういうのもありかなっていうのでね、1ヶ月という長い期間というのをね取ってみたんですけれども、この間1回帰ってまた戻ってきた、七飯町の方にね戻ってきたんですけれども、今回はねさやちゃんと、犬たち2匹とね一緒にいるんですが、そうですね、あちこち、移動しておりますね。道南の方って本当にあんまり、馴染みがない場所でもあったので、ありがたいことにあちこちと、でそれで気づいたんですけどね、すごい道南って、函館方面で、私が今いる七飯町というところはですね、なんかすごく便利な場所なんだなと。旭川は、出身なんですけども、一応北海道の真ん中で、道内であればどこへ行くにも真ん中なので動きやすいなっていう感はあったんですが、飛行場もね旭川空港がありますので、一応人口としては第2の都市と、札幌市が第1番なんですけども、その、人口数でいうとね、すごい差があるんだけども、一応2番目なんですね。で次3番目が函館とかだったと思うんですけども、札幌に比べたらもう雲泥の差なんですが、そういう中でね、その意外と便利な場所に自分は真ん中にね住んでいるんだろうなと思ってたんですけども、道内に限ってっていうことなのかなというふうにね、なんとなくちょっと思ったんですよね。で北海道の道民からすると、道南って本当に端っこの端っこで小さいところで、なんかこう小さい町なのかなという勝手なイメージですね、そういうのがあったけど、いざ来て長くね滞在してみると、今いる私がいる七飯町というところから函館空港までは30分なんですね。本当にもう何十年も前の話で言えば、やっぱりメインの空港って千歳空港とか旭川空港なのかなって勝手に思ってたんですけども、今は本当に就航便たくさん増えていて、発着もね函館も便利にすごくなっている。それはもうエアドゥとかが出る前の話ですね。昔私の記憶そこから止まっていた、もう時代はもうすごい早く動いているのに、全然なんか周りを見てなかったなっていう感じですね。で函館空港があってですね、そして、青函フェリーが通ってます。1時間半ぐらいで車で青森に渡れちゃう。あ、見えてるわっていう、下北半とかが見えてるんですよ。青森が見えるすごいってなって、なんか急に本州が近くなった感じがありましたね。こう陸で、フェリーとはいえね、陸で行けるっていうのはすごいなと思いましたね。そして、新幹線がね通ったんですよね。乗ることなんてないでしょ、飛行機の方が早いし楽だしなって思ってたんですけども、なんかすぐ近くにそういう新幹線の駅があるってなると、東京まで4時間へーみたいなね、すごいなんか不思議な気持ちになりましたね。なんか何も考えてなかったな最近っていう風に、周りをね北海道というものを広いんですよ本当に。でなんかこう 旭川から函館までね、この間は6時間で来ました。吹雪の日はちょっとね遅かったので、スピードが出せなかったので8時間かかったんですけど、8時間運転したらですね、青森からだったら東京方面行けちゃうんですよね。って思いましたね。北海道ってそんなに広いのみたいな風に驚いたんですけども、6時間でも十分関東のところまで行けるわけですね。おそらく8時間あれば東京まで行けるんじゃないでしょうか。何事もなければね、高速を使ってどこも寄らずにね、まあ長くても10時間休み入れつつ10時間もあれば行けちゃうんだと思って、すごい、北海道ってすごいなってやっぱり改めてね思ったっていうのがありますね。そして、今住んでるところをお借りしてるところはね、海が近い、山があって湖があって、なんか欲しいものいっぱいあるなと、自然的なねものもたくさんあって意外と便利だねというふうには思いましたね。唯一言葉ですね、東北弁に近い北海道の言葉、訛りがあるのがちょっと面白いなというふうに、思いましたね。なんかそこまで、まあまあね、私たちも北海道民ですからちょっとねイントネーションがこう都会人とは違うんですよね。でなんかこう違う言葉も使ったりします、方言ですね。だけどまあそうですね、こう漁師町、北海道でも、まあ、上の方でも右の方でも左の方でも漁師町の方はやっぱり言葉が荒かったりですね、きつかったりって、私の親戚にも漁師をやってる方が、いるので、そこへ行くとやっぱりきつい言葉ですね、そういう感じで喋ってる感はあるんですけども、それプラス一番なんじゃないかな、北海道の中で訛りが強いのは、なんとなくそういう風に感じましたね。もちろん移住者も多いですけども、移住してきて二十何年っていう方も言ってましたね。関東の方から移住してきて言葉が一番最初に困ったって言ってましたね。なんとかなんだよねみたいな、なんかちょっと下手くそですね。今練習してるんだけどね、すごい東北弁に近い、やっぱりそれだけ青森と近いから、こう移動してきた移住してきた人たちの過去の影響っていうのもあるのかなっていうふうにね思いますね。目で見えるところに半島が見えるから、それは行ってみようかなとかね、貿易とか公開行ってみようかなっていうふうにね、やっぱり思うよね。物々交換の時代からきっと交流はあったんじゃないかなというふうにね、想像ですけれども、歴史的なことを詳しい方がいればおそらくそれは間違いじゃないというふうにね、調べてくれるとは思うんですけども、いやすごいなというふうに思いましたね。そして七飯町っていうところはですね、こう歴史をね見てみますと、戊辰戦争ですね、最後の、まあ、戦争の方で函館でね戦争が起きたわけですけれども、旧幕府軍と新政府軍ですよね、まあ、もう私学校の勉強なんてほとんどしてませんので記憶がもうほぼないぐらいですけども、なんとなく覚えてます。そして西郷さんっていうね明治維新が出てくるので、ね、有名というか、まあ、瞑想中にね現れたっていうのも、あったんですね。その十何年前の話ですけれども、まあ、その当時ね、旭川に帰るつもりなんて全くなかった、東京に住んでたので、まあ、それをこう行者さんにね相談をした時に、あなたきっと北海道に行くことになると思いますよ、西郷さん行きたかったみたいですから、みたいなことを言われて、なんで私が北海道に帰んなきゃいけないですかなんてね当時は思ったのを覚えてますけれども、でその戊辰戦争の函館戦争、旧幕府軍が最初に入ってきたのが七飯町、まあ、森町というところの海からですね入ってきたという、でその七飯町にある峠下っていう場所があるんですけども、そこで、函館戦争の原因となる最初の戦が行われたっていうふうに、言われてましたね。ある箇所なんですけども、実際にちょっとねここはちょっと頭が痛いなっていう場所があってですね、でそこと同じ場所だったんですね。あ、まだ何か残っているのかしらというふうにね、思いましたね。100年でしたっけ、200年でしたっけ、すいません、もう勉強が全然あれなんで、詳しい方は調べてください。調べてとか知ってると思いますけども、そんななんかこう場所にねいるっていうのはこう感慨深い感じもねありましたね。なんでここなのかなというふうにもね思ってはいますけれども、 なんとなく感は結構ありますね。で、まあ、去年一昨年ぐらいからちょっとね始まってはいたんですよ、気持ちがね向いていくっていうのが。でそういうのもあって、まあ今はねさえちゃんと2人で、犬も連れてねあっちだこっちだというふうにこう移動したりしてますね。まあ2023年ね本当に、まあ、世の中も激動ですし、まあ、この間も言ったようにもう光が本当に強くなっているから、隠れていたもの悪いものすでにあったものですけども、それにも光が当たってもうすごいバンバン出てますよね。パッと見たらもう世の中ひどいことになってますねというふうに、まあ、見えなくもないいう状況の中で、それぞれ の人生社会だけじゃなくて個人個人の人生の中でも自分というものはどういうふうに生きたらいいのかなっていうのをきっとなんか思っている人も多いんじゃないかなと思うし、思った方がいいと思うし、とことん自分を見つめることが必要となってくる、あるがままで生きるということが大事になってくるというね、時期ではありますよね。でそんな中でそんなね人生どうなんだろうなんてね思うふうにねあると思うんですけれども、去年ね私たちも、まあ、2022年がようやく終わるわ激動だったわって思ったその最後の時にですね、もう本当に年末です、もうくれくれ本当に、あとある病院から電話がかかってきてですね、看護師さんだったんですけども、まあ何て言うんですか、死のとこについていた、まあ、知人ですね、霊気関係では全くなくて そこまで個人的なお付き合いもなかったんですけれども、まあ一ファンでいてくれた方なのかな、うん、その方が、まあ、病気でね病で倒れて、まあ、もうすぐ行ってしまうよっていう時だったみたいでですね、その朦朧とした中でモルヒネを結構強めにね、まあ、打って、朦朧とした中で私の名前を呼んでいるそうなんですね。で病院の先生と看護師さんがですね、そのもう行くから最後人顔を見せてあげてもらえませんかって言ってね、12月の本当に30日だったかなにですね電話がかかってきてですね、まあ、本人はもう喋れませんので、通常の状態じゃないので、もう看護師さんが代わってもう病院中に響くぐらいの私の声を名前をですね叫ぶんだそうですね。でそれでもう行く前に死ぬ前にですね、私に一目会いたかったということだったみたいでですね、まあそれを聞いてちょっと年末私たちもバタバタしてたんですけれども、まあ、車でね駆けつけましたね。で最後その方を病院で見とったんですけどね、見とる前にですね彼はねなんかこう朦朧とした中で「あ行きたくね」って言ったんですね。で行きた、それはダメだよって心の中で思って、その往生際が悪く、ね、命を絶ってしまうと終わってしまうと残るから三次元に、そうじゃないよもう安心してもう OK もう行くよみたいな、もう卒業お疲れさんっていう、もうやっと卒業だよみたいな、ね、感じで思って、その次の世界を目指してもらわないと変なものが残ってしまう、彼のためにもならないので、まあ、だからといってね行け行けって、ね、思うわけにはいきませんので、まあ、そこはもう本当に無心でヒーリングをして、光を送るっていうことしか私にはできませんので、その光を使って、まあ、穏やかな顔でね、最後は息を引き取るということをね見取ってきたわけなんですけれども、そんなこともあってね2022年の終わりに、すごい大きいなんか集大成を見たなというふうにね思いましたね。だからね人生なんていうのかな、もう一度きりなんですよね本当にね。その人生をどう生きるかっていうのは自分の選択にかかってるわけですよ。でやっときゃよかったなっていうことがあるから後悔するわけですよね。それはね人生一回しかないんだったら、もう根性はね一回しかないんだったらもったいないなって思いますね。やりたいと思うならやった方がいいし、やりたくないことはやらない方がいいしっていうね、本当にはっきりとした世界にね入っていますので、ぜひね皆さんもこう2023年もう2月ね後半になりました、ぜひそのなんていうかな、自分の思いをしっかりしっかり見つめて、本当に自分がやりたいこと行きたい場所、どういう状態でいたいのか、生活とか人間関係とかいろんなところを見つめてですね、徹底的に見て、 あるがままの自分っていうのを、魂を大事にしながら、自分自身をね大事にしながら生きてほしいなというふうに思いますね。そういう時なんかこうやっぱりしがらみとか、特に人間関係であればね、しがらみとかっていうのありますね。そこはきっと家族間でもあるとは思いますね。家族、例えばパートナー、夫婦、子供、親というふうに皆さんつながっていると思いますけれども、それぞれがそれぞれの人生のテーマを持っているわけですよね、魂のテーマをね。だから自分がこうしたらこの人が困るだろうとか、そういうことを考えてはいけないんですよ。あなたがそれで我慢をすると相手が我慢をしますね、申し訳ないなっていう罪悪感を持たせてしまったりもします。だからやっぱり自分自身が楽しく輝くことが大事です。それを見てみんな学ぶことがあるわけです。つながっている人たち、親、家族、子供ももちろんそうです。そういうふうに生きていけるかどうかっていうのはとってもとってもね、大事な選択になるかなと思います。これからは特にですね、そんな風に思うんですね。皆さんもそういう自分自身のあるがままの姿というものを後悔しないように、いつかみんなね死にますから、人生終わるんですよ、根性はね。でその時に、あん時やっとけよかったなとかね、そういう風に絶対思っちゃいけない、もったいないじゃないですか。本当にね、今本当に戦後最大の死亡者数が出てますね。まあもちろんあれのせいですよ。もうそんなのね、もうあんまラジオでも言わないようにしようかなと思ってるんですけども、もうそれしかないですから、すごいことになってますね。そんな中でね、皆さんがどんな風に根性を終えているのかなっていう風に思いますね。たとえ死因がね病気であろうと、まあ、突然であろうと、何であっても生きることと死ぬことというペースベースにね乗せるとね同じことです。その時にね、このまま眠って次の日目覚めなくても OK みたいなぐらいの毎日を過ごしていければ一番いいじゃないですか。そういうのをね、こう意識しながらも毎日をね楽しく好きなように生きましょうっていうね、あるがままで生きましょうっていうのが今日ラジオの締めにしようかな。それではまた。